今夜も
アナログゲームナイト。
はい
はい、今夜も
アナログゲームナイト。
アナログゲームナイトは愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関
だ。
アナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。はい。まだ終えないからね。
無事ですね。
はい。
番組開始6年。
はい。
目で180回迎えました。
おめでとうございます。
はい。太陽王子ことシニアスです。
イエーイ。
で今回も、
はい。はい。アーチャーです。また来たよ。
Yep。
はい。
賢明なリスナーはですね、
はい、
まあ、ゼロのつっかいはあの方が出てたんですけど、
はい、
170回を超えまして、
うん、
セカンドシリーズということで、
なんか言ってたね、
いろいろ体制が変わりまして、
はい、
まあ、いろんな方を取っていこうということで、
うん、
まあ、この番組に癒着といえば、BGM さんだったりとか、
おお、そっち来るね、
はい、ありますけど、ジェリジェリカフェ、名古屋オーステンの店長、鈴木店長からですね、LINE が飛んできまして、
おう、
うん、会いたがってる人はいるって話になって、
え、
誰で話になって、
うん、
で、ああ、僕も話したいですっつって、
うん、
よくゲームマーケットとかで、あの大阪で僕のブースト前を通過したことがあった
通過ね、
そうそうそう、
みんなでもないし、
初めて行ってあれ、あれ、あの人ってなってて
今ちょっちょっ
あの人
頑張って隠してくれないから
あの人ってなってて
カーブ
って言ったら、まあ、出たいですって言ったら、うん、あの鈴木店長が、うん、俺の杖なんで行ってきますわって言うなって
店長変わったな、
そうそうそう、
変わったな、
もう全然使ってもらっていいんですよ、
うん、
もう全然いいんですけど、うん、話をしたくて、
はい、
でホラボーさんだったりとか、
おーお
ー、僕の番組出てたりとかして、
うん、
すごいなんか興味があるんですよ、どんな人かっていう、
あ、人としてね、あ、びっくりした、男性としてかかっちゃった、
それ好きだもんね、
わかった
それはあの駿河屋さんに行ってもらって、
乙
女館行ってもらってね、
行きます行きます、
はい、その辺はないと思うんですけど、あってなんかすごい聞きたいことがいっぱいあって、
はい、
いろんな話をしてたんだけど、
あつ
さんに、ね、
う
ん、連絡をして、うん、いろいろと考えるんだけど、うん、結果武器がゼロだった話になって
毎夜毎夜
毎夜毎夜
がないって
言うけどまあ大体ね、誰かは想像つくかと思いますけど、
はい、もう言っちゃったからね、
今回のゲストの方の自己紹介お願いします。はい
はい、ジェリージェリーカフェの白坂です。よろしくお願いします。
すごーい、
すごーい、すごい、すごい、
すごい、
なんだ、
知ってます僕のこと。
もちろんもちろん
本当に
もちろん、名古屋といえば、
あ、出た、
目を見ていって
バネストとツートップでしょ。
マジですか、
うん、え、ホラボートとツートップでしょ。
ホラボートツートップで同期ですか、一応ね。
あ、同期なんですね。
半年遅いけど、
ボードゲーム系ポッドキャストのツートップじゃないんですか、違うんですか。
いや
ー、
私は、お、何やったんだけどおしゃべりさんにまとかじゃない
ですか。そうなんですか、
違うんですか。
え、実際違う、実際そうですよね。
いや、でも2014年にホラボートと、
はいはいはい、
イカラギさんと、
はいはいはい、
豚の鳴き声さんと、
はいはいはい、
うちが始まったんですよね。
なるほど。
で、あとは第4サイクロコム通信が始まって、うんうん、あの時が2013年4年で、
なるほど、
あそこは同期なんですよ。
なるほど。豚の鳴き声も同期、
同期です。
へぇ、
1ヶ月先輩です。
1ヶ月先輩、もう同期だ。
イカラギさんが
一緒
が先輩です。
へぇ、なるほどなるほど。
ほぼ同期で、まだ4つは続いてるっていう感じです。知ってます、本当に。
もちろん存じ上げております。
もちろん僕知ってますけど。
もちろん、もちろん知ってる。
知ってますよね。
もちろん知ってる。
で、さっきちょっと収録する前にちょっとあの言ったんですけど、
はい、
バネストさんに、
はい、
が、ジェリーカフェの名古屋店できる前に行ったって話って、
うんうん。はい、行きました行きました。
時行ったんですよ、あちゃん。
知らない。知らない。僕ら超緊張したよね。
いやもう。あ、そんな方ですか。
いやもうバリバリ緊張の頃から
。お前誰や、お前誰や、
まだ分かってない、
最初からいましたみたいな空気出すな。
ジリジリカフェ名古屋オーステン店長の鈴木です。
よっ、
イエーイ。大丈夫だ、覚えてます、この、この、この、この音。
他人、
いや、本当に 中野さんに初めて挨拶しに行きます、
はい、
ジェリージェリーカフェが名古屋に出店いたします、
はい、
店長の鈴木です、
はい、
仲良くしてください、はい、がメインミッションだったんですよ。
ですよね、
うん、それの達成だけでを目的として行ってるんで、
うん、
もう他のお客さんなんて誰一人見えてなかったよね。
誰も聞き分けない
よ。多分ね、
2人だけだ
もん。いなかったと思う。
僕、白坂さんがちょっと前に名古屋に店舗を作るって話があったんですね、
はい、
あったね、
はい、
あってで、名古屋に白坂さんが来とるぞって話になったんですよ、
はい、
で、あ、名古屋に来てるってことは白坂さんは絶対バネストに行くんだろうなと思って
先読み。
そうそうそう、
怖っ。
行かないわけないよなと思って、白坂さんもね、分かってると思うから、何しようと思って。で、まあ、聞いたら、
そりゃ、
あの、あったよって話になって。
じゃあ、私が、名古屋に行くっていう情報を聞いて、それを見て、バネストに足を運ばれたってことですか？
今ならきっといるだろうっていうので、
怖
い感じで行ったら、
超能力じゃん。エスパー、だって、何時かも分かんないじゃん。
ツイッターで時間を追ってって、いろんなところ
今ご飯食べてるから、
いろんなところ回ってるって言ったのでそうそうそうそうなんですよ。だからあって、あったんだけど、
え、でも
これ言っても大丈夫？
え、
なんて言ったかな。
ピー入れるからね、ピー入れる。僕がピー入れとかピーって言います。
本当
すごく短い。
まあ、あったんだけど、思ったよりオーラがなかったってか、普通だったって。
それはそうだ、一般人だ。何だと思って
る。すごい芸能人が
オーラを見てる。いや、ゲームマンに今年の大阪初めて来たんですよ。
はいはいはい。
で、その中野さんはいらっしゃったんだけど、やっぱりその FGF ってね、あの店あったんだけど、だんだんだんだん誰が偉いかっていうか、有名人が
誰が偉いか、
誰か有名人が分かってきて、
ミハ
時に東京から来ると、
うん、
白坂さんがね、はい、時に会ったんだけど、すごい芸能人オーラかと思ったら、オーラがなかったって言って。
なるほど、そうそうそう。じゃあちょっと新幹線も近いんで帰ろう。
そうですね。
終電がもう
もう一杯持ってく
る。ちょっと足りないんで、もう一回入れてきます。
いや、でもあれでした。僕もすごいやっぱりその当時からジェリージェリカの店舗はね、あったから、
はいはい、
すごいなんかバキバキの人が来る。
バキバキじゃない。
バキバキの
バキバキ
トゲトゲの人が
とか、トゲトゲ
なんか、なんか白坂さんがいれば、なんか何キロ先から分かるようなの
なんか人だかりが、
そうそうそう、
なんだと思
って、もうでもようにガガガガガガ
って言って怖い怖い、その
と思ったら
入感
白坂さんぐらいの距離で、
はいはい、
なって
あって、それ以来ですよ、た
ぶん。なるほ
ど、なるほど。
あの、同じ空間にいる。
え、バネスでお会いした時は会話なかったですよね。
このゲーム、どんなゲームが売れてるんですかって話されて、うん、このゲームってどう思うって中野さんに振られて、うん、まあ、すっごい売れますよね今って言ったのが確かジェリージェリーのゲームじゃなかった。
嘘、そんな歩み寄ってくれてたんですか、
うん、でも覚えて
ます。このゲームちょっと今すごいですよねって
話
を。
全然覚えてないゲームの話なんてめっちゃ記憶ない。
いや、中野さん以外誰も一人いなかった。
いや、本当に記憶がマジで何もない。
帰っていいかね。
じゃあそのくらいあの時は結構ね、ここで、うまくいくかいかないかで JJ カフェの存続関わるっていうつもりで言ってるんで。
ミッション、最大ミッションですよね、
はい、うん、で鈴木もあの、なんだろう、歩み寄る T シャツ着てましたし
今言っちゃうんですね、言っちゃうんですね
結構照れるよ
ね、言っちゃうんですね、歩み寄っちゃうんですね、うん、
タクシーの中でそれを言われて、うんうん、着いたんで、
うんうん、
もう僕もマジかみたいな感じです
よ。はいはいはいはい。
しかも会ったこともなかったんで、どんな人だろう。
はいはいはい。
もう、
え、じゃあ中野さんが奈々ちゃん好きだと知らなかったんですか。
そうですね。
あ、知ってました、
ね。ああ、なるほど。うん、
へえ。でもそれがもうだって何年前ですか。
それがもう2年前です。
年前、
去年ですね。
ちょうど
去年。
1年。挨拶行ったのだったらそうですね。1年まだちょっと半長。
そうですね。2年ぐらいで。
で本当に。JJ カフェ名古屋大津店は、うん、中野さんと仲良くさせていただいてる。
そうですね、
はい、ありがたい。
あーちゃさんのことは覚えてないと。
全く覚えてない。
覚えてない。
まあそれはびっくりしたもん。店舗に入ってスーツの人が、うん、なんか3人いてスーツの人が2人いて、
うん、
あ、T 店長さん、え、視察、え、誰だろう、私服の人がいるからこの人が店長さんになるのかな、え、違う、偉い人だって思って
偉い人
だと思って、
もうだなより10回でバーって言いなくって、
その時ってじゃあ中野さんとあちゃさんと白坂さんと僕ともう一人よくわからない人が、あ、それもいない人、よくわからない、え、忘れてるもう一人、また横にいたじゃないですか、
あ、いらっしゃる、
絶対わかってない、
それはいるべき人です、
はいはいはい、なるほどね、
まあ、それを踏まえて、
はい、
今回統合してまし
ょう、それを踏まえてと
か、むず
踏まえづら
というわけですね、はい、まあ、ジェリカメさん、シワサラさんのインタビューは、まあ、各地であったりとか、はい、まあ、さっきの今回のオープニングとかじゃないですけど、はい、まあ、名古屋に関する話とかも、
はい、
あのさせていただければなと思いますので、はい、今日よろしくお願いします、
お願いします、
というわけですね、はい、技術確認が終わったので、もうそろそろ
技術確認、
もう誰も、
誰も、まあ、結果はね、うん、オーラがなかったのはあちゃさんの方だったん
ですけど、はい、そうです、私です
存在感でね、
はい、
白坂さんって言い方だったんで、そうなんですよ、白坂が出ていただきました、50回に
はい、
白
坂さん、
ね、ありがとうございます、本当に
ありがとうございます、よろしくお願いします、
で、はい、名古屋の方に、
はい、
鈴木店長の方からは、あのジェリカベスのオープンができる、うんうん、経緯のお話は聞いたんですけど、うんうんうん、まあ、白坂さん の、 話、あの視点からこう名古屋がのオープンできてて、今までの、現在までの活躍というか進化というのはどういうふうに見られてますか。
なるほど、ですね、うん、鈴木さんからも、まあ、同じ話がになっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、もともと名古屋にはいつか出店したいなと思っていて、
待ってました、5年前から
やっぱり地方は、まあ、今出してなくて出したいなと思っているところは今札幌とか広島とかあるんですけど、まあ、札幌広島よりも先に行くべきところは、まあ、大阪、うんうん、福岡、うん、名古屋だろうというふうには、うんうん、なんとなくは思っていて、名古屋もいつか出したいなとは、割とずっと思っていたんですね。で、ただまあそこまで土地勘がないので、なかなか物件どこにしようかなみたいなところで、考えていた時に鈴木さんからご連絡をいただいて、まあ、JJ カフェとしてボードゲームカフェをやりたいという話を聞いて、話を聞いたところ、まあ、すごく熱意のある、まあ、こういう方なんで、
はい、
はい、そのまま、
そうです、すごいいい仕方なんで、はい、
で、あ、なるほどなと思ってちょっと嬉しくもなったところなんで、ことなんですけど、理由の一つとして、もし自分たちで JJ カフェじゃなくて、うん、ボードゲームカフェをやった後に、うん、JJ カフェ名古屋店とかができたら、うん、やだみたいなことをおっしゃってくれて、だからそれだったら最初から JJ カフェで名古屋オース店としてやり、名古屋とって出したいみたいなこと、あってますよね、
あでも、
はい、みたいなことを言ってくれて、あ、なるほど、その考え方かと思って、でやっぱりそういうふうに言ってくれるのも嬉しかったんで、はいはいはい、あ、で熱量も熱意もあったので、じゃあぜひそれで、物件探し進めましょうかっていうので話が進んだという流れです。で結構名古屋もなんか独自のボードゲーム文化みたいなのがあるなと思っていて、
ありますね、はいはいはい、
でまあバネストさんの影響も大きいと思いますし、あとはボードゲーム制作者さんもなぜか多い、多分人口に比べて多いですよね、
やっぱりね、アイワーズゲームさんだとか、
はいはいはい、
鍋の客さんもそうですし、ソーナーゲームさんも
多いですよね、
で結構そのある程度一定に評価を得てるゲーム、
そうそうそうそう、うん、だし結構福岡大阪とかと比べても、うん、なんか人口の割になんかボードゲーム率、ボードゲーマー率、制作者率、うん、なんかちょっと独自の文化があるなみたいな、あとはなんかホワットプレイさんみたいな、ああいうなんか老舗の店とかもあるし、割となんかちょっとそういう意味では名古屋は前々から注目していたので、JJ カフェ名古屋オース店ができた時は割とそういう意味でも期待をしていて、うちの店ができることでそこをもっと盛り上げれればなというふうには感じていました。
だから本当にもうジュリカブさんの収録のタイトルでもう黒船来航って書いてあるんですけど、
ね、
まさに本当にもう番組が始まってまあ6年目なんですけど、もう初年度か2年目ぐらいから、まあ、中尾さんの収録以外でも 毎年年末にボードゲームカフェできなかったねって話とかしてたんですよ、ずっと。でジェリーカフェさん来なかったねって話してたなんか
毎年
反省の言いそうなんですもんね。僕は反省そうなんですけど、うん、してて来たぞとついに、
うん、黒船っておかしくないですか？なんか海渡ってないから海は渡ってないから、
認識はそんな感じで、ね、
そう
すごい大きいものがどんどん来たっていう。
で待ってたぞもあるけど、やっぱなんだろう、その名古屋独自の文化があるんで、
はい、
で独自の文化ってボードゲーム業界に関わらず、うん、野球とか、
はい、
村社会もそうなんですけど、よそ者に厳しいんですよ。
なるほど
それは厳しいし、例えばドラゴンズの話になると、名古屋の人がドラゴンズ弱いでって言うけど、関東とか言うと怒るんですよ。
なるほどね
っていう文化があるから、
はいはいはい、
もちろんそのね、1年前の段階でジェリカビさんは、まあ、店舗持ってたし、うんうん、確か、九州もありましたよね、うん、展示店もあったので、もう来たと、
うん、
もう潰される勢いじゃないけどついに来たかと
そんな風に
どんなもんなんだと、
どんなもんやねん
と。でさっきの言ったあの名古屋の独自文化ってサークル文化があって、
はいはい、
200〜300円、まあ、500円ぐらいで何時間も遊べると人が多かったので、その1500円というのがもともとね、名古屋店以外にも店舗一緒なんで高いわけではないんだけど、うん、そういうの
を比べると、ね、
そうどうなんだと、そんな使わないかもしれないだろうと思う賛否両論がありつつ、うん、この今ね3回まで出ちゃったっていう、
ね、
3回まで
最終的にはね、うちの番組リストはしてるんですけど、
はい、
引っ越すかもしれないっていうね。
そうあれでしょ、屋上移転とでしょ
そうです
屋上青空
だんだん住居数減ってくっていう
すごい
だったんで、はい、ほんとみんな思ってて、最初のサークルはことはどんなもんなんだってのが来たんだけど、やっぱりサークル文化と並行する形でジェリカフェさんを求めた人がいるんで、バースの奥まで来たりとか、
ありがたい
進化もしてるんで、まあ名古屋人特有のなんかね、急に終わったかって感じですよね。
ね
って感じですかね。で他のね一周前にね住んできたりとか、そこからポンポンポンポンって来て、
うん、
あの名古屋市に限らず僕が収録しきれないぐらい出てきて、やっぱりスタートではないけど、まあ、覚えてもらうボードボードさんとゆりかべさんができたことによって、はいはい、なんかゲートが開いた感じですよね。
嬉しい、そういう
のは。で収録させていただいて、で今に至るんです。どうですかここまで。結構鈴木店長の話もしたんですけど、ゆりかべの中でも名古屋店って席数多いんですよね。
多いです。
最大
ではないですけども、 あ最大なのかな、もう
80
最大かも。カウント例えば80超えるんだ。
超えます
じゃあ最大だわ
今
で80っていうの全国探しても、
うん、
結構最大級です、
ね、最大級ですね。ここで80取れるんですね。あ取れるか、
超えると80いける。でもう一個のスペースを開けると100いっちゃうんですか。
まあ開ければ
まだスマホしてみたいな。
まだスマホして
まだ空いてるあの、はいはい、スペースを使えば
どんどん拡張して
拡張して
すごいですね。
最大なんですよね。
だから本当に、うん、あのまあお金の話になっちゃうんですけど、うん、東京の都内の店舗よりも売り上げが多い時はあるんですよ。
ああそうなんですね。やっぱり、
はい、だからうち その東京の店舗の店長には名古屋よりも東京の方が人口は多いじゃないですか。
あそうですね、うん、
名古屋に負けてていいのかみたいな話はしてまあおります。そのくらい、うん、これ鈴木店長の功績です。
儲かってるんですね。
一言で片付けない。
やっぱあれですね、やっぱしあの東京とやっぱ店舗とすると違うけど、やっぱり名古屋のそのジェリーカフェで求める需要がやっぱ多いですよね。
そうなんですかね。でもやっぱりね、最初から ここまで、ね、お客さんが多かったわけではもちろんなくて、ね、やっぱりなんだろう、そのボードゲームカフェ文化もそうですし、やっぱり近くの、ボードボードさんとかと、まあ、切磋琢磨してやってきたとこ中で、なかなかうちにはお客さんが来てないのにボードボードさんにお客さんが入ってるとかいう時期もあったりとか、割といろいろ苦労もあったところもあるんですけど、ちょっとずつお客さんにね認知してもらったのかなっていうところも感じます。
なんかこうやって、ね、白坂さんの収録には、はい、今回に到達したんですけど、はい、なんかその今回この収録をするためじゃないけど、なんとなく会った時にこれ癒着いたないんだけど、なんかゲリカフェが来てくれて何か話をした時に、何かこの人だったら何かできそうかなっていうのは瞬間的に思って、
うん、
鈴木店長と
か、
なんかやりたいかなと思ってスペースがあるし、 やっぱジリカフェさんの看板もあるしってことで、うんうん、名古屋がここからちょっと変われないかなと思った時にさっきの配信会だったりとかの時に何かあると声かけてアンテナも結構飛びやすいのでなので会った瞬間から決めてましたね、何かやれるだろうなっていうのはバーって浮かんだんですよ。会った時に、はいはいはい、使った時になったんで、話とかさせてもらったりするんで、うん、ジュリカフェさんっていうのもあるんですけど、やっぱり副店長の人柄が超いいのかなと思
います。いい人ですよね。
いい人、いい人、いい人、う
ん、それで止まるんで、大体
恋愛です
か、恋愛ですか、恋愛ですか。
いい人なんだけどねっていうやつ。いい人なんだけどね
ー、掘り下げるな。
わかるんだけどねで、鈴木店長からとか、はい、他の媒体とかから白坂さんの話はいろいろと聞いてるんですよ。
ありがとうございます。
見聞きしてるんですけど、実在するんだって感じですね。
実在
本当に。
いやでもあれでしょ、事前情報としてオーラがないっていう情報が入ってたわけでしょ、う
ん、オーラがないラッパーですよね。
ダッサダッサー、それ
ラッパーですよ、
ね、オーラがないラッパーってそれ一般人以下だ
よ。ちゃんと喋れ
ない。いやだダサいなそれ。
いろいろとやられてるんですよね、やっぱりね。
いやなんか、まあそうですね、趣味が高じてみたいなのは割となんかモットーというか、うんうんうん、趣味の延長線にいろいろやりたい仕事とかをやりたいなっていうところで、うんうん、ボードゲームカフェもそうだし、うん、去年今年か将棋カフェをオープンしたりとか、うん、マーダーミステリーのお店とか、うんうん、そういったのも割と自分が面白いなとか、うん、なんかみんなももっとやればいいのにみたいなところが割ときっかけだったりするので、うんうん、まあ、そのなんかボードゲームラップを過去にやったこととかもあるんですけど。
過去なんですか。
過去ですね。もういやまた新しいの作りたいなと思ってるんですけど、あの今のところは、結構実は全部入れる3曲ぐらいやってる。
はいはいはい。
人狼ラップとか。
あ、そうですか。ではお願いします。
なんで
満足して。
満足して。
で、結構個人的に結構気に入ってて、はいはい、割とボードゲームクラスターの方にはあんまり知られてないんですけど、人狼ラップっていうのを実は株式会社人狼っていう会社で撮ってたことがあって、人狼ラップで YouTube 検索していただくと、はい、ミュージックビデオが出るので、
ぜひ帰り聞きます。
そうそう、帰ります。
お疲れ様でした。でもいろいろとやって、僕仕事が全然別件で仕事してるんですけど、やっぱりマータミステリーの将棋会もそうですけど、思い立ってからこう波に乗るのが早いというか、実現するまではすごい早くて、こんな、まあね、周りにいろんな人が動いてるかと思うんですけど、やっぱこんなこう上司というか経営者というのはすごいなと思うんですよ。やっぱりなんか躊躇したりとか、店舗の運営に関しても、まあ、慎重だったりすると思うんですけど、すごいなと思うんですよ、やっぱり、うん、それはなんか思った瞬間にやっぱ動いてるんですか。
思った瞬間には動いてます、
ね、どこまでですか、思った瞬間に。
思った瞬間にやっぱシミュレーションをして、うん、でなんか意外って思われるかもしれないんですけど、うん、リスク取りたくないんですよ、うん、あんまりギャンブルというか、うん、一か八かみたいな勝負あんまりしたくなくて、うん、自分の中では割と手堅くというか、うん、ミスったとしても火傷程度で済むようなことしかしてないつもりなんですよ、うん、そういう意味ではボードゲームカフェだったり将棋カフェだったり、うん、マーダミステリーの店とか、うん、いろいろ今最近やってることに関しては、うん、どう頑張っても赤字にはなんないだろう、どう失敗しても赤字にはなんないだろうなみたいなところまで考えてできてるというか、そこまでなんだろう、最初に何千万何億円必要っていう業態では正直なくて、割と今はボードゲームカフェとかがそのバック速で増えてる要因にもなってると思うんですけど、割とハードルが低いというか、
そうです、ね、
参入障壁が低いっていうところが良くも悪くも、
一緒悪いですね、
良くも悪くも参入障壁が低いっていうところが、これが将棋カフェも話題店のお店もあると思ってて、そういう意味ではもしお客さんが全然来なかったとしても、うん、そんな赤字になんないよねみたいな、そんな死なないよねみたいな、リスクを取らない選択を今までしてきてるんで、そういう意味ではあんまり経営者としては冒険しないタイプなんですよ。そうなんか何十億で買収しますみたいな、
今まで
で、これ失敗したら何億の借金ですみたいなことは今までしたことがなくて、そういう意味では割と結構先輩の結構挑戦するタイプの経営者からは、なんかそんな責めないよねみたいなことは言われてて、ただその中で、なんかスピード感は割と今おっしゃっていただいたように結構大事にはしていて、割と先にやることで、なんだろう、 イニシアチブを取れるみたいなところは、まあ、正直あるというところで、その中で、うん、あの手数で勝負みたいなところはありますね。
なんか僕がまあ経営したことないんであれですけど、見てたらその何億ではないですけど、結構博打してリスク確保でやってるのかなってイメージもあったんですよ。早すぎるから。
なるほど、う
ん
う
ん、まだ早くない？
はいはいはいはい、
と思ったんですね。まだ見せて見せた人も、はい、早くないってすごいなんかあるのかなと思ったんだけど、リスクを取らないってことは確保だけシミュレーションができない。
そうですね、まあ、リスクゼロっていうのはさすがに嘘なんですけど、もし失敗したところで借金まみれになるみたいなのはならないだろうなとは正直思ってるというか、一か八かみたいなことはあんまりやってないつもりではいますね。
将棋カフェのお店もあったんですけど、
はい、
僕気になってる将棋カフェの店舗というか業態があって、うん
はい、
キッズステーション的なものっていうのが、
はいはい、親子向けのボードゲームカフェですね。
やっぱり名古屋もそのボードゲームがやっぱり不況で流行ってくると、
はい、
初心者向けだったりとかゲーマー向けとして
、はいはい、
1個のラインとして家族向けに広げていこうってことあると思うんですよ、
はい、
でやっぱ家族対応でこうジェリカムさんもね子供料金があったりするんですけど、うんはい、そういう業態のショップだったりとかやっぱりバー要素があったりすると、うん、受け入れが難しかったりとかすることあったりするじゃないですか、うん、でそういうのがもっとできないのかなと思ってたりはしたんですけど、ああいう業態というのも増えたりしたいんですか？
親子向け、
親子向け、
親子向けは昔ジェリージェリーキッズっていう
ありましたね、
うんお店を、うんまあ、期間限定でやっていて、うんまあ、それはまあ期間限定だったので今はないんですけど、うん、そこまでお客さん入らなくて、うん、これは割とまあうちの反省点ではあって、まあ、いつかまたやりたいなとは正直思ってます、うん、でうちも今現時点で5歳と2歳の子供がいるんで、はい、割と親子向けのボードゲームとかは結構遊んでるので、
うん、
子供と親と一緒に遊ぶボードゲームのポテンシャルはめちゃくちゃあると思ってるんです。なので、まあ、いつかボードゲーム親子向けのボードゲームカフェがまたどっかでできたらいいなと思ってるんですけど、結構ハードルが高くて課題が多くて、まずそこまで金額が取れないみたいな。
ああそうですね、
はい、例えばうち1人1500円ワンドリンク付きですとか言ってると、まあ、4人で来たらじゃあ6000円で1人1ワンドリンク付きで1テーブルお願いしますみたいな形じゃないですか。でも4人家族が来て6000円くださいって言えなくないですか？
まあそうですね、
お父さんお母さん子供6000円ですって言ったらまあちょっと高いじゃないですか。っていうのもあってなかなか親子向けで金額設定が難しいっていうのと、やっぱり、子供たちって割と小学生と未就学児を相手、ターゲットにしたいと思ってるんですけど、もう5分遊んだら次のゲームやりたいってやっぱなるん
ですよね。
次のってなると、でその都度ルール説明が必要と、そうすると割と一択がつきっきりになっちゃうってなると、1人2人のスタッフだと足りないんですよ。そうすると人件費も通常のジェリージェリーカフェよりも2倍3倍かかってくると、さらにそこまで金額取れないってなると、うん、割とそこのハードルが結構あって、そこをクリアできる何かがあればなんかぜひまたいつかやりたいなっていう気持ちはありますね。
名古屋とか愛知県でもその地域に出した草の出的なイベントがあったりするんです
よ、はいはい、
結構豊田市に近い市外でも60人ぐらい集まったりするんですよ、イベントとかあったりするんで、あるし、やっぱりそのサークルさんをのネガティブな点とかだと、うん、そういう公共施設に行ってドアを開けるのが大変ですよね。僕も結構ですよ、よりはドアを開けてそういうなんかこう集まってるようなところよりはそのショップのようなフラットな場所でやれる環境があって、はいはい、もっと遊びたい人のために今選択肢があればいいかなと思うんで、そういう結構いろんな店舗さんとかの収録に行ったりするんですけど、まあ、子供は僕も、ちっちゃい子供がいるんで家に、まあ、あるんで、そういうなんかその企業としてのスープとしてのカフェバーとしての子供のなんかできるスペースみたいなものがその店舗としてあればなんかまたいいのかなと思って、シアサガさんのやってくれないかなと思ったんですよ。
やりたいやりたいなうちでもたまに親子向けのボードゲームイベントみたいなことをやってるんですけど、やっぱりその満足度めちゃくちゃ高いんですよ。子供の満足度はもちろんだし、親御さんも結構よかったって言ってくれる、そのテレビゲームばっかりさせるのはちょっとあれだけど、ボードゲームだったら喜んでさせてあげるし、喜んで買ってあげるみたいなことが結構あるので、 親子向けのボードゲームか、ボードゲームイベントがですね、毎回結構楽しく開催しているので、常設展はいつかやりたいなとは思っているんですけど、ちょっとなかなかいろいろ課題が解決しないと難しいかなと思って。
まあ、シラさんが今言われた話は、ね、グーの手も出ないこと、そうだよねって感じ。やっぱお金もですもんね。
まあでもやり方によっては、なんかうまいことできたらいいなと思うんですけどね。
やっぱりそのボードゲームサークルとかでファミリーゲームのサークルさんとかに入ってたりとか、うんうん、お手伝いに行くんですけど、やっぱりボードゲームっていうのは宅を囲むだったりとか4人家族で遊ぶ、家族としてっていうのを提供したいんだけど、やっぱり宅議所化してしまうとその店舗としての手が出さなかったりするじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、ゲーム会ではその絵本とか、うん、とか置いていろんな遊びの中のっていうサークルさんもあったりするんですけど、やっぱりお店としては難しいのかなと思って。
そうですね、割と親御さんのスタンスとして、うん、じゃ子供だけ遊ばせてじゃみたいな
結構多いですよね、
はい、パターンもあったりして、それってどうなのみたいな、うん、いうこともあったりするんで、なんか、
でもそういう話するとでもそういう場所でしょってなってくったりする
うん、だからうちが昔、ジェリー・ジェイ・キッズってお店やってた時は、うん、親御さんは、目を離さないでくださいっていうルールにはしてましたね、うん、必ず親子で遊ぶお店ですっていうのは徹底してたんで、子供を置いてその間買い物行けるラッキーっていうお店じゃないですよっていうのは、うん、ルールとしてやってましたね。
ボードゲームカフェとかボードゲームイベントやってる人間からすればそういうことはまあ当然だったし、うん、そういう人やってますよっていうけど、やっぱりそこのなんていうんですか、その置いてけないんだっていうところのハードルの高さです、向こうはね。
あ、そうですね、基本的にはね、うんうんうん、
ですよね、1500円も払ってるんだからって言うと、1500円で安いですって言って、うん、保育士考えると安いですよね、多分、うん、なんで、じゃあやっぱり難しいですね、やっぱりね。
まあでもね、需要はあるじゃないですか。
ありますよ、十分です。
そう、だから、なんか、もしかしたらそろそろ行けんの
かな。カフェの、親子向けのカフェみたいなところのにボードゲームを持ち込んで行ったりとか、児童館だったりとか、知り合いがいるんで、児童館に行ったりとか、需要はあるんですよ。だから出張みたいな感じで、ジェリーカフェができると
面白いと思ってますよね。結構子供と喋ってると、割とボードゲーム詳しい子供も多くて、なんか理由とか聞くと学童にあったっていうんですよ。
ありますね、はい、
だ今学童で遊べんだみたいな。で結構そういうところで小学生とかに結構認知されてるんだなっていうのを感じるんで、割と昔よりもね身近な存在になってるはずなんですけどね。
あの、うちの友人とかでその学童とかそういう児童館だったりとかっていう、あの方々がボードゲームを布教したりとか、児童館回ったりする方がいらっしゃるんですけど、やっぱりそのなんていうの、知り合いの知り合いみたいな感じなんですよね。僕も一応ラジオやってますけど、あの何納得させる経歴がないですよね。なんかその資格があるとか、この業界って、まあ、おもちゃコンサートとかあるんですけど、ボードゲームの資格ないじゃないですか、ライセンスがあるとしても、時に、なんだろう、こうショップとしての何かこう出前だったりとかで広げていくのもやってくれたりしませんか。
いや、 やってくれたりしませんか。
そういう可能性ないですか。なんかそういうジェリーカフェ出張みたいな感じで、児童館とかクラブに行って何時間かボードゲームしますよみたいな感じ
で。いや、いいですね、うん、じゃあ学童とか児童館とかにそういうイベントとしてやるのはめちゃくちゃ面白そう。
応募してもらって、はいはいはい、まあ、お金をまあそげていただいて、うん、3時間3時間とかで回ると、まあ、草の根運動じゃないけど、
はいはいはい、
各店舗に還元するとかってやつで、うん、やっぱりその個人的に売り込んだりするのができなくて、うん、友人の協力あるんですよね、
はいはいはい、
時に何かそういう、うん、看板があれば、うん、でジェリカボードゲームやりたいけどその場所でできない人って言ってますよね。時にボードゲームに対してはジェリカメラしてると思うので、引っかかって次にこう行けるんじゃないかなと思うんで、
はいはいはい、
そういうなんか企業としてのそういうこう出張みたいな感じで一人二人行って、まあ、何時間かやって体験会みたいなものでもいいのかなと思って、
はいはい、
やってもらえるとやっぱそのアマチュアの人間っていうのもやっぱその切磋琢磨できるかなと思うんですけど、
結構あの出張っていう意味では、うん、法人向けは結構やってて、
はいはいはい、
法人から社内レクリエーションとか、うんうんうん、新人研修、新卒研修とかの、なんか社内でコミュニケーションを取る一環のイベントとして、うんうん、我々を呼んでいただいて、うんうん、ボードゲームをいくつかお持ちして、それでボードゲームイベントを社内でやるみたいなことは、うんうん、ちょこちょこお声掛けいただいて
結構、
はい、やってるんですけど、うんうん、結構そういうね、児童館とかはもう、うん、そう ね、同じ感じで行けたら楽しそうですね。
そういうなんかのがあれば、その、はい、なんだろう、こう体感的にどれだけそういうそのショップ開いた時 の, あの需要があるのかなっていう風に見えるかなと思うんですよね。
需要は、ね、ありそうですよね。
これ個人的にやってらっしゃる方いるんですけど、やっぱり大きいとか動くと周りも競合でよくと思うので、そういうのもなんか面白いかなと思ったんですよね。
一回子供と逆の老人ホームに、
はい、
何回か出張イベント行ったことはあって、めっちゃ盛り上がるんですよ、
うんうんうんうん、
なんか老人ホームとか、まあ、場所にもよると思うんですけど、やっぱりエンタメがもう数限りがあって、
あ、そうですね、う
ん、もうトランプ、麻雀、あと絵本
将棋、
将棋とあと体操ぐらいしかないみたいな感じで、もうトランプでなんかババ抜き以外知らないみたいな感じでやってるところに、なんかボードゲームいくつか持ってって今日はこれで遊びますとか言うと、結構なんか楽しんでくれて、
うん、
で割とその運営側というか職員さんとかも、なんか、あ、ポケ防止とかになりそうですねと言ってくださったりするんで、なんかね、これからの時代的にも、なんかそういうイベント、なんか老人ホーム向けとか、そういう、ね、施設向けの出張はやりたいなと思ってたところではありました。
僕、本業があの老人ホームで、
ああ、そうですか、
働いてるんですよ。で、あの、いくつかボードゲームを使ったりするんですけど、この間、あのね、クワドルカラー、
あー、クワドルカラーク
ワドルカラーをやったんです。
誰もできないじゃん。
いや、でもなんか見えないかと思ったら意外にいたりとかするんです
よ。そうなんだ、
とか、なんか色合わせだったりとか、
はいはいはいはい、
キャプテンリノ積んだりとか、
はいはいはい、
スティッキーだったりとか、
はいはいはいはい、
なんかすげえ子供並みで遊んでることがあるんで、うん、やっぱりそのモードゲームをやると、その今の80代とかって、うん、まだまだその自分の趣味を持ってない人が多いので、遊ぶってことがあんまなかったりしたりするじゃないですか、戦争にかかってる人が多いので、まあ、60、70はまだ違いますけど、やっぱり遊ぶことに対しての探求心が少ない方が
いや、クボーズね、なんか子供がやるもんでしょみたいな先入観もある方も多いでしょ。
ですね、将棋ができるできないの囲碁の、その、あの、やっぱりその境目が戦争なんですよね。
なるほど
戦争先で、あの、上司でってなった、
はあはあはあ、
戦争を体験しないとやるものがないので体感することがなかったりとかあって、やっぱり戦争を体験してる人は将棋囲碁できるんですよ、やっぱり。
なるほど、
結構あるんですね、あるんで、今ちょっと過渡期にいて、
なるほど、
そんな方々が亡くなってて、ちょうど今何もない時期になるんで、
はいはい
はい、なかなかその思い描いていろんな話もらえるんですけど難しいなと思ってるんですけど、やっぱりその可能性はやっぱりあると思うんですよね、うん、やっぱりお年寄りの方が多いので、
うん、そうですよね、
ジェリジェリキッズ逆のね、
逆、なんていうの、
え、言う、あの、特別用語をジェリジェリかな
急に硬い感じがある、
特別用語をジェリジェリカフェみたいな、妖怪ボード3以上ガーッと呼ますみたいな、
ジェリジェリシニア、
そうそうそうそう、いいかもしれませんね、やっぱり。
いや、需要あると思うんですよね、
やっぱ特化したやっぱりね、こう大人というかお年寄り多いので、そういうのでなんかこう動いていけるアクティブさみたいなものも、うん、ジェリカベさんが大きいからゆえに、やっぱり関西も九州もあるんで、
老人ホーム作ろうかな、じゃあ。
あ、いいですね、
ジェリジェリホーム、
マーダーミステリーのハウス、次は老人ホーム作るんですか
いや、でもこれは本当にそのさっき言ったみたいに、その出張した時に、うん、あのすごいやりがいを感じたんですよ、
うん、
楽しんでくれたから、
うん、
あ、これすごい楽しい仕事として、なんかやりがいあるって感じで、いろいろ調べた時が実はあって、
うん、
その結果ちょっと諦めちゃった理由が一つあって、まあ、ニュースで見たんですけど、なんかカジノをモチーフにした老人ホーム
ありましたね、はいはいはい、
ご存知ですか、そう、なんかポーカーとか、なんかそういうブラックジャックとかをやって、うん、勝てたらなんか外出できるみたいな、
ああ、マネよね、そうそうそう
そう、カイジの世界じゃないかと思って、一日で外出券みた
いな、帰りますよ、その人は。
でもそれで、そのニュース の, その特集では、
はい、
それでなんかボケ防止にもなるし、頭使うからで遊べるし、うん、なんか皆さん生き生き、入居者の方生き生きしてますみたいな感じだったら、すごいいいじゃんと思ったんですけど、なんかその後なんかあれですよね、行政かなんかから、NC が出たらしくて、
うん、
僕もなんか詳しい話は知らないんですけど、うん、あの本来の目的じゃないというか、
うん、
あのそこ、まあ、エンタメ要素じゃないですか、
うん、
エンタメ要素なんで、それはあくまでおまけであるべきだところなのに、それをメインで押し出してるから、うん、 ちょっと違うんじゃないのみたいな行政指導が入ったのかな、
はいはいはい、
社交士がおるとかもあったのかなんだかで、指導が入ってちょっとダメだったらしいんですよ、みたいな話を聞いたから、ボードゲームがテーマ売りの老人ホームもそれが原因で、それって本来の目的ですかみたいなところで弾かれそうだなというところで、テリジューホームは
一応休止
一旦ちょっとなんか寝かしたいというか、でもなんかうまいことやればできそうだなっていう気もするんですけどね。
確かあの施設っていうのがあの島かなんか僻地かなんかになったところが最初あって、その県の行政の許可ではなくてみなし規定みたいな感じで、あのそこに準ずるだったんですよ。なんで結構抜け目が出たんです、あれ。あんまりチェックされなかったんだけど、メディアに扱われてドーンって感じです
ね。ああですね。
もともと県の指導を通ってればアウトだったんだけど、そういう感じでその
僻
地にあったからみたいな感じがあって、
うまいことすり抜けて
で真似したのがあったりとかしてドーンって感じ。難しいですよね。デイサービスとかだとその外出、もうデイサービスに来るのは外出なんで、二重外出はできないっていう。
そういうこと。
家からデイサービスは外出支援なんで、もそこからどっかに行くっていうのはダメだったりするんですよ。
そうなんだ。
へ、行くけど押しちゃうとちょっとって、
知らなかった
二重になっちゃうんですよ。入居施設だといいんですよ。
なるほどね。
外出になっちゃうとか、
デイサービスだとまたそこややこしいんだ。
あとはお金をもらってきてるのに二重とかにもらうと、まあ、コーヒーがないですけど何かでもらうとダメだったりするんですよ。なのでそういうのがあったりするんですよ。だからその辺の派手にやると
なんか疲れるぞと。そうそう、
なるほどな。でもなんかそのお年シニアとかキッズとかの展開もしていきたいと見てる、
ね、そうですね。なんかいろいろ新しい展開はなんか考えたいなと思ってますけどね。
でもあれさ、あの業態としていろんな店舗がいっぱい、マダミステもそうと思うんですけど、マダミステで今ね、あのゆりかみの名前頑張ってるんですけど、急激に
流行ってますね。そうですね。本当に今年よく言ってるんですけど、マダミステリー元年だと思ってて、令和元年が今年をきっかけで来年再来年とどんどん増えていくんじゃないかなとは思ってはいます、
ね、で今日あの、収録に参加するときに、はい、僕仕事で休めなかったんですけど、休んで、
ちょっと聞こえちゃ
う、あ、休みになって、
休み
になって、今日いつか分かんないけど、
たまたま休みだった、
たまたま休みになったよ、
休みになっちゃったんですよね、うん、たまたまね、で、あの、
何でもあんの？
ない、大らかないとかね、
結構前から予約もらって、
貴様もか、
いや、僕が武器がないって話をしたら、
武器、
今度話す武器がないって話、
武器はい、
トークテーマがねえよってなった時に参加するって話だったんですけど、僕実はまだマーダーミステリーっていうのを体験したことなくて、なかなか合わなくて、
で、あの MMC ですか、
MMC
マーダーミステリーチェリーですか、
そうそう初めて聞いた、 MMC です、
なんで C なんだ、
MMD ですね、
MMD ですか、 MMDT ですか、
DT です、
MMDT か、
重ねたあって私がちょっと体験してくるって話なんです
よ。なるほど。
で、体験した時に私覚えてますかっていうかと思ったら言わなかったんだけど、やっぱり体験通勤長のものやらないですかって言われてて、一応あの誕生日プレゼントに SNE さんのもらったんで、やろうかと思ってるんですけど、なかなか体験できなくて、やっぱりそのなんかさっき言ったスピード感じゃないですけど、マーダーミステリーハウス作ったんですか、そこまでこう至った経緯というか、なんでそこまでのスピードでやろうと思ったんですか。
まあ、一つは、まあ、マーダーミステリーを、やった時に、うん、まあ、これは面白いってなったというのが一応建前なんですけど、実際は初めてマーダーミステリーやったのが、うん、まあ、ディアシュピールのオーフ100年という、うん、あの割と有名なタイトルなんですけど、うん、そのディアシュピールでオーフ100年をやる前にはもう物件も借りてて、
うん、あ、そうなんですか、早
っ、マーダーミステリーを、本当に MMDT のところから物件をもう抑えてるっていうところで、割とやってもなかったんですけど、なんか流行るだろうなっていう確信はなんかあって、はい、っていうのも、もともと違う、その人狼の仕事とかもして関係で、人狼が 誰も知らない、誰も人狼のことを知らないところから、これまで今人狼市民権完全に得てるじゃないですか、ここまで、知名度を上げてきた人狼のブームをこう一通り見てきてるんで、マーダーミステリー多分その最大になるだろうなっていうのがありましたと。 あとはそのゲームの特徴的に、うん、まあ、人狼っぽい犯人を探すっていう要素もありつつ、うん、まあ、ボードゲームっぽいそのカードを使ったりするところもありつつ、うん、あとはまあ脱出ゲーム、リアル脱出ゲームのような、うん、なんか一回コッキーのシナリオみたいなところとかもあったんで、割とターゲットは広いなみたいな、うん、で日本でだいぶ育ってる土壌がそのまま使えるみたいなところはあったんで、で中国で今爆流行りしてますと、もう流れ的にはまあ日本来るだろうみたいな形で、なんか同じ、僕は今あの例えとして反対してる言い方で、うちの相棒の経営者がタピオカ屋って言ってるんですよ。
あタピオカ、
マーダーミステリーは
タピオカ、
タピオカだから今攻めるべきやみたいなこと言ってるんですけど、タピオカ来年なくなってるかもしれない
です。そうもう、ね、
だからタピオカに例えるのやめてくんねえかなって言って、
そこの間収録の時にその店舗で講師だったんです
よね、はい、
何ができるんですかって時にタピオカ今って言いました。今ですかって言いました。
いや今はね、
今はね
どうしたらいいの、
そういうかタピオカではないですよね。
そうだから、そうタピオカに例えられるのはちょっと怖いというか、タピオカに例えられちゃうと、うん、なんかいつか終わっちゃう感が出ちゃう。
ブームじゃないですもんね。
そうブームにしたくないんですよ、うん、で人狼はブームで一過性で終わっちゃうかなと思いきや、うん、割と定着したなっていう感覚なんです、うんうん、
独自の文化なんですね。
そうしっかり定着してくれたなっていうのは、うん、やっぱり、まあ、独自の文化ももちろんあるんですけど、うん、やっぱりそのカードゲームが割とどこでも手に入るとか、うん、ドン・キホーテだったり、うん、東京ハンズだったりとか、
まあ、まあ、ダイソーの確かにダイソーに、
あーで、
いやそう、ね、ダイソーに100円、
いやそうなんですよ、あれはねやめてほしい。
普通に役職でね、入ってますもんね、キューピットとかなんか入ってますもんね。
そうなって、
あのダイソー
の、その株式、別、完全にスピンオフで株式会社人狼っていう会社で、はいはいはい、うん、人狼ゲームを厳冬者さんと一緒に作ってるんで、ね、はい、やっぱりそれを売りたいんで、うん、ダイソーはね、いや100円だったら買っちゃいますよね。
トランプの代わりになりますもんね。
いや本当に
100円だから、
うんうん、そう、いや、やられたと思いましたね、ダイソー
見たことないけどあるらしい、100円で、うん、
そう
っていう、それくらいですよね、市民権が。
そう、それくらい市民権を得てるし、うんうん、僕もその小学生とかのいとことかに聞いても、うん、割と小学生でも知ってるとかいう話も聞くから、うん、割とここまで割と感慨深いものがあるんです、うんっていう流れが、マーダーミステリーも一過性のブーム、うん、今わーっと盛り上がってるように見えますけど、割と定着というかしてほしいなっていうところで、それをちょっとまあ盛り上げるためにちょっと先立って店舗を作ってというような流れで今一生懸命頑張ってる。
でもあれですよね、あの極端な話、あの人狼例えるならばダイソーでマーダーミステリー売れたら完璧ですもんね。
無理でしょ。
500円ぐらいのなんか冊子が脱出ゲームみたいなのも売れたら、なんかそういうのができれば安価なものというかね、安いものとか広がれば、はいはい、もう文化ですもんね、人狼文化ですもんね。
人狼よりも大変だと思ってて、うん、で我々が、人狼、株式会社人狼を作ったのが2011年の2月とかだと、2011年の2月とかで、もうまだ誰も人狼って本当に知らなかった頃、まあ、人狼っていうと焼酎ですかって言われるぐらいの頃に株式会社人狼っていうのを作って、人狼を面白いから流行らせようぜってみんなでなんかノリノリになってやってた時だったんですけど、その時もやっぱりハードルをすごい感じてて、まずゲームマスターがいないとできない、めっちゃハードルじゃないですか。しかも5、6人でもできるけど、やっぱり7、8人とか10人前後いないと本当の面白さは分からないよねっていうところを気づいてて、そんな人集めてもできるみたいな、その2つが結構ネックで、人集めなきゃいけない、ゲームマスターいないとできないってなると、そんないくら面白くてもそんなの流行んなくないみたいないう懸念はすごくあって、でも面白いから頑張ろうって言ってゲームを作って売ったりとか、本当にだいぶ昔ですけど、そのフジテレビの人狼番組の監修とかをさせていただいて、
芸能人ですよ。
やっぱオーラあると思ったな。
やっぱあるな。向いてるもん後ろにオーラが。
オープニングはオープニングカットかなこれ。
何の話だろう。
この番組は。
っていうのがあって、まあ、そういうのを経て、ハードル高いなと思いつつなんとかなってきたっていうところが、まあ、人狼に関してはあるんです、で、マーダーミステリーはさらにハードルがあると思ってて、
ありますね、1回きりですね、
1回きりだし、ゲームマスターも必須 なことが多いし、ゲームマスターのスキルも人狼より求められるんですよ、
はいはいはいはい、
実際やっていただくと分かるんですけど、うん、っていうところと、あとは、人数も割と多くなきゃできない、かつ固定なんですよね、
うんうんうん、
人狼だったら1人2人来れなくなりました、じゃあ今日はこの人数でやりましょうができるけど、マーダーミステリーできないんですよ。これは10人で遊びます、うん、1人来れませんでした、
うん、
あ9人じゃできません、
うん、
解散みたいなことになっちゃうと、
うん、
誰もハッピーじゃないんで、
うん、
ハードル高っていう
高いですよね、
うん、ところをでどう乗り越えるかなっていうのが、うん、結構今の課題というか、
うん、
まあ、そこがしっかり乗り越えれれば、うん、人狼ブームの再来みたいなことにまだミステリーもできるのかなという気はするんですけど ね、 どうです
か
ね。
だからやっぱりなんかね、テーブルトーク RPG をもう20年近くやってて、
はいはいはい、
で人狼も多分その、人狼の番組やる直前からもう日本に入ってきたぐらいから、うん、たまにやるチャンスがあったんですけど、やっぱりハードル高いですよね。で今だとそういうなんか競技人狼みたいな感じ、
はい、そうですね、人狼
も、ね、ある意味ちょっと僕がもう苦手なタイプなんですけど、
はいはい、
難しいとからライトのものもあるんで、いろんな切り分けができてると思いますよね、
はいはいはい、
でもうライトのものっていうのもね、あの予想されたと思うんですけど、今年のゲームはまだ秋で、
はい、
結構何本も
出ましたね、
まだミステリーが来ると思われて、
ね、
それよりも多かったんじゃないかって
思うんですけど、いや本当にそれも人狼に似てるんですよ。
ですよね、
人狼ももう本当に7、8年前かな、
うん、
6、7年前かぐらいのやっぱゲームマーケットは人狼だらけな時がやっぱりあって、
そうですね、ブームありましたよね。
そう
ワンナイト人狼だったんですよ多分。
そうワンナイト人狼がもうその人狼亜種のワントップというか独走してたと思いますけど、それの以外にも人狼亜種と言われるものがもう無数に出てて、
うん、
すげえ盛り上がってるなっていうのを感じてたんで、割とそう今回のゲームマーケットマーダーミステリーそれで感じましたね。
さっきあの翔さんが言ってるゲートが開いた感じがしますよね、本当にね、マーダーミステリーのなんかディアシピルさんが、まあ、やられていて、ジェリカベさんの方で、マダミスハウスができて、はい、で、それがずっとゲームマーケットの秋になってバッと上がるんですよね。ここからどうなるかっていうのがこの1年、2年、3年ですよね。
そうですね、1年後、2年後どうなってますかね、う
ん、文化としてやっぱりそのライトと、何ヘビじゃないけど、
はいはいはい、
だんだんだんだんこうやる層が分かれていく感じになっていくとだんだん文化になるかと思うんで、やっぱりちょっとハードルが高かったりとか、中間でね、イグジットとか、
はいはいはい、
謎解きとか、
ね、
パンデミックレガシーとかってなったんで、はいはい、あれ一回挟んでたも出ないと思うんですよね。
分かる、うん、それ分かる、
そう一回挟んでるからこそマーダーミステリーがもっと入り込んだのかなと思うんですよね。
本当に広義な意味で捉えればレガシー系のボードゲームじゃないですか。そういう意味ではね、もうマーダーミステリーだってボードゲームの一つって言ってもおかしくないと思いますし、
やっぱりね、コンピューターゲームと1回やった後終わっちゃうあるけど、ボードゲームだと何回も遊べるって振り込みがあるけど、それを1回リセットして1回しか遊べないっていう、そのなんかリアリティというかのもあるので、そういうのはやっぱり入ってくるかなと思うんですけど、やっぱですね、やらなかったですね。
え、1
回ね DT 卒業しますか。
そうですよ、本当に
あのマーダーミステリー YM になります。
何
やりまんですカットかな
見てくださいこの顔
尊敬の眼差しです
よラジオで伝わらないのが惜しいぐらいの表情、
そうそうそう、
命令
で私が言おうと思ったのにですよ。
あ、そうなの。いや、本当にあの東京東京
の…消えないで、
はい、
はい、っていう
編集点を、
はい、っていう、はい、
本当に東京の店舗にね、ぜひ遊びに行って、で今日は実はその、
はい、
名古屋に出張でマーダーミステリーを、
はいはい、うん、
あのさせていただいて、
はい、
今さっき終わったという
のが、はいはい、ですね、
やっぱりね、
どうでした？
結構お客さんも楽しんでくれたとおかしいみたい。
ですか？
めちゃく
ちゃ面白かった。
よかったです。
これはハマる。
ハ
マった。
ハマった。
ありがとうございます。そう。
シャワーさんにも会えたしね。
ね、贅沢な環境で会っていただいて。
今回出張で、あの春影神楽歌っていうシナリオを、
はいはいはいはい、
お持ちしてですね、10人で、遊んでいただいたんですけど、それがあの新宿にできたラビットホールっていうマーダーミステリー専門店のこけら落とし公演で、
はいはい、
本当に最初の最初の、一番最初の公演だったので、結構力を入れて作った、シナリオだったので、それをね、今回名古屋でできたのは良かったなと思います。
どうなんですか、これからマーダーミステリーの方に力入れていくんですか、名古屋での方は。
まあ、これから入れていきますね。もうちょっとしたらツイッターでこう情報が発信できるんですけど、
出た、出た、配信段階ではもうじゃあね、あれですよね、
いろいろ情報
が、あ、いろいろと情報が、
あれですよね、
あれです、あれです、2、3、ツイッ ツイッター見てもらえば、
あれですね、あれですね、僕の一言の書き込み見ていただければなんとなく察せるかなっていう
あれですよ、あれです
で、名古屋もね、ジンローハウスとかもあるし、スクラップさんみたいになる
とき、うん、そうですね、スクラップさんみたい
な割と人口としてはね、多いし、あとそもそも日本人って結構なんか推理小説とかも好きじゃないですか。
あ、そうですね、
ミステリーとか、あの、あなたの番ですとか、
あー、ね、見ましたね、
うん、ああいうのが盛り上がってるってことは、割と文房というか、あのマーダーミステリーハマってくれそうな層は広いんじゃないかなと思ってて、
いろいろとやっぱりその穴場もそうですけど追い風ですよね、ま
あ、いや本当に、ね、だから本当にアナザーマンデスが流行ってた、私も見てましたけど、うん、あのマーダーミステリー何って言われた時に、うん、俺アナザーマンデスやってた時は、うん、アナザーマンデスの登場人物に皆さん一人一人がなりきって、犯人の人は自分が犯人のことを隠すし、それ以外の人は誰が犯人かは真相を突き止めることですみたいな、それをゲームでやるんですみたいなこと言うと結構、あ、そういうゲームなんだみたいな感じで分かってくれたりしてたんで、結構ね、あなたの番ですとか見てた人とかはね、マーダーミステリー結構
やりたいね、やろうやろう近々やろう、
私も卒業してる、
あ、本当に俺入学さしてない、
入学してください、ぜひ。
そう、マーダーミステリーもあれなんですけど、そうなんですけど、もうそう、だもういっぱいジェリカムさんで最後のテーマなんですけど、
はい、
いっぱいゲーム出してると思うんですけど、
はいはい
はい、結構アテッコだったりとか、ボーマシンだったりとかもそうですし、そういう同人からの引き上げもそうですけど、グループテッドだとか、ディセプションだとかあるんですけど、やっぱりこう個人的にはさっきちょっと話もしたんですけど、自分に結構合うんですよね。
あ、
これこれみたいな感じ、あのラットラビットとか
そうですし、
ラ
ットラビット
なんだっけ、ラビットなんだかな、
ラットトラップ、
あ、そうそうそうそうそうそう、
ありがとうございます、
ラットトラップだったりとか、あのこれこれも気になってます、
ありがとうございます、
こんだけ言ったらくれないかなとか
もうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと足りない、
いやでも
3人でいいですよね、
3人でとかね、
はい、
いやでもこれ本当に言い過ぎじゃなくて、大王子さんのツイートとかめっちゃ参考にしてます、
出た
なんかもら
いました、本当に3人でディセプションあたりは、あれもともとバネストさんで
しょ、ね、はい、
あの和訳を出してて、うん、それをまあ、やっぱりどれぐらいの人が面白いってみんなが言ってるかなっていうので、なんか気になる対象になるじゃないですか、
うん、
でそういったところでサニーデーとかめっちゃ褒めてましたよね、
めっちゃ押しました、みんな持ってますもん、周りが
そうサニーデーめっちゃ押すなみたいなところをやっぱ注目してたし、ディセプションももちろん、ディセプションは結構あのホラボドさんとかも褒めてたとかいうの で、
ね、
やっぱり、周りの評価というか、ちょっと気になるな、一回遊んでみようかなになるかならないかって、やっぱり周りの人の評価とかすごい参考にはしてるんで、でもサニーデーとかは多分あそこまでツイッターで褒めてなかったらうち多分やってなかった、
出た、
よかったね、
よかった、でもサニーデーはゲリカブさんが出してもらっても僕の周りみんな持ってるんでもう買わないぐらい、
私ちゃんと、
あ、そう買ったんですよ、
ありがとうございます、ゲームズのロゴが入ってるぞ、
ありがとうございます、まあ、買い直してください、
買い直すです
か、そうだ
そうだディセプションともかく、サニーでは買い直す必要がないぐらい、
そうだね、ないから、
ないですか、
はい、でも、ね、やっぱそういうのはやっぱ参考にしますし、割とそうですね、でもなんか軸としては、うん、ジェリージェリーカフェらしいかなみたいなのは、まあ、ふわっとした概念ですけど、うちでやるかやらないかの検討基準にはしてます、
ね、なんか一本の線みたいなのがやっぱありますよね、出してるとなんかこう、
本当ですか、うん、そうかな、うん、でも
これジェリカベさんだわっていうのありますね、
はいはい、そういうふうに言っていただけるといいなと思うんですけど、うん、別にそう思われたいとも思ってなくて、うん、というのも結構あの一応心がけたいなと思っていることとしては、うん、個人的にはそんなに面白くないんだけど、うん、出したら売れるだろうなっていうゲームはやりたくないんですよ、
あ、
それよりはあの、まあ、僕でもいいし、うん、他の社員でもいいんだけど、うん、これこのゲームすごい好きだから、
うん、
ジェリージェリカフェでできないですかねみたいなやつを形にする方が、まあ、楽しいじゃないですか、あとはそれだけ熱量がこもるから、うん、いいものが作れるっていうような気持ちがあるんで、俺そこは大切にしてて、
うん、
そういう意味だと、結構昔の話になりますけど、
うん、
イントリーゲっていう、
あ
れは割とジェリージェリカフェっぽくないよねとか結構言われてて、あれは、僕個人がめちゃくちゃ好きなゲームだったんです、こんな面白いゲームが日本で買えないのおかしいと思って、 連絡をして日本で売らせてくれって言ったのがきっかけだったんで、あれが実は完全日本語版としては第一作目なんですけど、だからそういう意味では割と、まあ、JG カフェらしいよねって言われるのもありがたいんですけど、別にそれにこだわってるわけじゃなくて、あの僕だったりだとかうちのメンバーが面白いこれをやりたいっていう、まあ、気持ちを優先したいなとか思ってて、
じゃああれなんですか、あの面白くないけど売れるだろうなっていう感じで作ってないってことは、自分が面白いなと思って出しても売れないことあるんですか？
ある
あるでも、もちろんありますよね。
ある、うん、あのライブパーティーっていうゲームがある。
ああ、そうはい。
あれとも完全に僕の趣味丸出しで、
ラッパー白坂の、
ラッパー白坂のヒップホップがもう大好きすぎて、はいはいはい、このヒップホップのラップの中のでもフリースタイルラップをなんとか自分が仕事としてるボードゲームに落とし込めないかって言って作ったのが LINE パーティーだったりするんですけど、まあ意外と売れたなと、全然売れないと思ってたんで、そのボードゲーマーではなくてラッパー志望に売れればいいなみたいな、ヒップホップショップとかに卸せたらいいなとかざっくり思ってたんだけど、意外とラッパーじゃない人が買ってくれたなっていう印象ではありますけど、やっぱりあのめちゃくちゃ売れたかっていうとそうではないので、そういうのは割となんか趣味が先行しちゃったなっていうところはありますけど、
でもやっぱり自分がやっぱり出したいとか出したい熱量がないと無理ですよね、やっぱりね、完成する、
いや無理ではないと思うんですよ、別にそのある程度小手先で、まあ、こういうのやってれば売れるでしょみたいな仕事もあるじゃないですか、ーボードゲームに限らず、でそういうのはそれで、まあね、ちゃんと利益を出せればいいなとは思うんですけど、せっかくボードゲームっていうちょっとエンタメの仕事をしてるので、やっぱり作ってる側もエンタメの気持ちでできないと、まあ辛いかなみたいなのはっていうので、やっぱり自分がやりたいことを、だからその最近でいくと、限界しりとりパーティーっていうクイズノックさんのとコラボして作ったやつとかも、僕本当になんか正直に言うと、クイズノックっていう名前は聞いたけど、はい、YouTube は見たことないぐらいの感じだったんですよ。でもそのクイズノックって知ってますっていううちの、ジェリージェリーカフェ横浜店の店長がクイズノックの大ファンで、でこんだけしりとりの動画見てくださいって言われて、僕そこで初めて見たんですけど、これジェリージェリーカフェでちょっとゲームできませんかね。でやっぱそのファンだから、これをカードゲームにしたいっていう気持ち、熱い気持ちがあって、で企画書を作ってもらって提案したら一緒にやりましょうっていう流れになったんですよ。でそういう意味で割とそのもっとクイズノックファンだった店長がそういう形で一緒に仕事できて、なんか僕としては良かったねっていう感じもあるし、あの結構そういう意味では嬉しいなっていう、いい話。
収録の話の時にサニーデーの話は、サニーデーは王子のツイート見たんで白坂さんがって聞いて、それで瞬間に撮ろうと思って、
あ、その聞いてくれ、あ、聞いて
たからちょっと話聞いてくれて、
撮ろうって言ってたんですよ。
あ、そうなんですよ、そう、実はそうなんです、
見てんのか俺のことと
思って見てますよ
と思って、そうですけど、やっぱりそのさっきの軸の話じゃないですけど、なんとなくその他のメーカーさんだったりとかすると、このゲームが市販化するならここかなって時に、あのこの配信かなと思って話したんですけど、これジェリーカフェさんだよねって時にみんなあーって言うんで、ジェリーカフェさんが出てるイメージとかあると思うんですよ、みんな。
なるほど、
うん、これジェリーカフェさん、これやっぱりじゃあ、あれかな、テンゲームさんかなって、
はいはいはい、ありますよね、
あるんで、やっぱりおのずでやっぱりその熱量というか、はいはいはい、出したいものをやっぱ出し切って
と
かあるんで、ね、あるんで、やっぱり最後までやる、ね、出し切ってあるんで、ユーザーの方にも、まあ、意図しなくてもそれがこう伝わってるのかなと思いますよね。
いう風に言ってくれるの嬉しいですね。
僕の目標はあれですよ、ジェリカミさんからゲームを出したいです。
本当ですか、
やりましょう。カラーマフィアですか。
カラマフィア作ります、また
なんか一緒に作りましょう。
あ、いいですか。やったー、
ダメダメって言ってるだけですけど。
6、4ぐらいですか、9、1ぐらいですか。
あ、まあまあその辺は後で
言う。あー、9、1だ。
悲しい、悲しいが。
いや、 でも聞きたかったのは何かっていうと、やっぱ自分の何かそのゲームとかを出して、まあ、インスタグさんに置いてもらったりした時点でもう市販化してるので、ある意味プロになってると思うんですけど、自分の個人的に本だったりとかゲームだったりとかをこう市販化出したいっていう夢がずっと二十歳ぐらいかなって、なかなか叶わなかったりしてるんですよね。時にやっぱりジリカベさんってその、ね、あのいろんなところやってますけど、法人から結構上げてるのじゃないですか、
リメイク
というところで、さっきの話に通じると思うんですけど、あの白鷹さんがどんな感じでそのゲームを引き上げてるのかとか目についてるのかっていうのが一番知りたかったんですね。
はいはいはいはい、リメイクは結構うちはなんか自分で言うのなんですけど結構成功してって、
成功しますよね、
リメイク大統領でいくとタギロンだったりとか、マハっていうゲーム、まあ、ベストアクトって名前で出してますけど、だったりとか、あとアテッコ、ゴモジっていうところが、まあ、リメイク
全部持ってます。
ありがとうございます。
実は全部持ってます。
で割と結構リメイクしてよかったなっていうタイトルばかりに今の時点でなってくれてるので、すごくあの嬉しいし、今後もリメイクやっていきたいなというふうに思ってるんですけど、やっぱりなんかそうですね、結構ジェリージェイカフェの店舗をやってるんで、お客さんがどんなゲームで楽しんでくれてるかっていうのはなんとなく肌感覚で分かるんですよ。あ、カップルはこういうゲーム意外と楽しむんだなとか、男だけだとこのゲーム盛り上がんねえな全然とか、やっぱりそういうのが合コンっぽい雰囲気だったらこのゲーム鉄板だよねとか、そういうのなんとなく肌感覚で分かってるんで、同人のゲームをやった時に、あ、これうちでリメイクしたら、ジェリージェイカフェで遊んでるお客さんの姿が想像できるみたいなのがあると、リメイクしませんかみたいな声はかけるし、あとはやっぱりそのリメイクしがいがあるみたいな、あの言うとやっぱ声かけやすいはありますね。だからそういう意味では、あの例えばあ、まあ、例えとしていいか分かんないですけど、今回のゲームマーケットのスカウトとか、あれとかは完成されちゃってるから、うちがリメイクしなくても勝手に成功するみたいな。
スカウトが完成しますもんね。
そう、だからスカウトは別にうちがなんかグイグイ行かなくても、僕じゃなくても幸せになるでしょうみたいな。
なるほどね、なるほどね。
あなたは僕じゃなく、僕と一緒にならなくても幸せになるでしょ
うっていう。
お幸せにみたいな感じなんですよ。でも、あの、ハーっていうゲームとかは初めてやった時衝撃的だったんですけど、もう本当に、もう本人にも言ってますけど、コンポーネントがもうクソなんですよ。
紙ですよね。
紙ってなんですよ。
ですよね、はい、
これを、まあ、1000円で買うかって言ったら買わないよねっていう。その時はあのコラボのもみさんが買ってたんで、本当にこの人の着眼点すげえなと思ったんですけど、あんなペラペラのやつを、まあまあ、1000円出して買わないよな。でも、もう1000円どころじゃない楽しさだったんですよ。
ですよね、あれね、
はい、でそういうゲームはやっぱりリメイクしがいあるこれうちでやりたいっていうのはあるから、そこはやっぱりありますね。だからもちろんゲームとして面白いはもちろんなんですけど、うちでリメイクしたらなんかこんなパッケージがいいなとか、そういうのを考え、例えばスカウトだったら、うちでリメイクするっつっても多分デザインほぼ変わんない
ですよね。
し、じゃあうちでやる意味あるのみたいな、きっとアークライトとかさ、ホビージャパンが出す方が、あの多分向いてるんじゃないって僕は言っちゃうと思うんですよ。っていう意味だと、やっぱコンポーネントというか、そのリメイクしがいがあるかどうかと、実際にうちのお客さん、JJ カフェに来てくださってるお客さんが遊んだ時に盛り上がってるイメージができるかどうかみたいな。あとは、まあ、例えばアテッコの例とかだと、もともとアテッコついたてっていうゲームのリメイクなんですけど、アテッコついたてが JJ カフェで結構人気があった。
あ、結構ずっと言ってましたよね。
はい。で、お客さんもすごい楽しんでくれて、まあ、その時も割とあの、まあ、デザインも、まあ、めちゃくちゃおしゃれっていうわけでは、まあ、よくはできてたんですけど、めちゃくちゃおしゃれっていうわけではなくて、まあ、これをちょっと JJ カフェらしくリデザインリメイクできたらもっと多くの人に届けられるだろうなみたいないう想像ができると、割となんかワクワクするというか。
個人的に去年のゲームワークと秋のゴモジンがアートワーク込みで完璧で感
動して、ありがとうございます
これすごいと思って、まずアートワークで感動して、でゲームのね、あの調整もしっかりされてて、はい、あれからやっぱりすごいなっていうのに、ジェリーカフェのゲームズはアートワークでいくとやっぱりすごいなと思ってて、やっぱそのでどういう感じで選んでるのかって分かったんで、まあ、その辺を今後こびていこうかなと思うんですけど、
こびていくのね
いやね、出した方がね、有言実行になるね、
結構こびて
くるそうですか、そうですか、 なんでちょっとやっぱね、ジリジリカフェとしてのやっぱり他のメーカーさんとは違うね、あのがっつりではないと思うんですけど、業態としてはカフェというので、ジリカフェさんだからできるみたいなゲームはやっぱり今後も期待したいし、そこに乗れたらいいなと思います。僕
ありがとうございます。ありがとうございます。
どうですか、こんな感じでどうですか。
いや、もうどんどんもうちょっと行きましょう。
こんな感じでどうですか。いや、でも全然あの本当にゲーム提案してください。
あ、マジですか。
どんどん出していきたいなと思ってるんで。
鈴木店長たち
も。こっちから経由こうやって流す。
ただ僕の名前
消えてこない。あ、消えてここでスポン
サー。消えるよ。消さないであげて。
手柄はこっちにこうやって。
あの両方送ります。一旦。
消さないであげて。
両方送ります。大丈夫です。
お、今もちょうど、リメイク案件が動いてる、
はいはいはい、
結構久しぶりに動いてるところで近々発表できるといいなっていうところですけど、
いや楽しみです、ございますよ、本当にあれかな、あれかなと思うんですけどね、
あれです
あれですか、
あれ、あれですね、
あれですか、
あれですよ、
あれか、
どれかな、どれ超小箱です、
超小箱ですか、
超小箱です、
なんだろう、あれだろう、え、なにハゲタカない時期
リメイクです、
デビューしたんだ戦争になる、そうです
ワードバスケじゃないでしょ、
戦争になるデビューさんと戦争になる
ですよね、楽しみです、それは、
ありがとうございます、そう、結構リメイクはね、こうもうちょっと力入れていきたいというか、うちらしいものをやっていきたいなっていう、
全然込めてじゃなくて、個人的に今の自分の流れの中でジェリカベさんのゲームは自分に必要な場面が多い、アテックなんかあのずっと欲しかったんですけど、コンポーネントはやっぱ豪華だったし、これをやったらこれくらい面白いなっていうのがやるとやっぱりそうだよねっていうふうになるので、そういうゲーム大事ですよね、はい、うん、スペックが分かっててそこにまで持ってってくれるゲームはすごいんで、ゴモジンもそうですし、タギロもそうだし、あるんで、そういうゲームをね、サニーでもやっぱりやったら面白いねっていうのがやっぱ伝わるゲームなので、
そうですよね、
ディセプションもそうだし、いろんなゲームがあるんで、まあ、あの何を注目するのかを期待して傾向対策を取ってゲーム出したいです、ジェリコさんで。
いやでもね、結構センスはあの面白いって言ったゲーム、大王さんが面白いって言ったゲーム大体面白いじゃないですか。
ああ、よかったです。
モンビさんはそんなことないんですよ。
最後にこれ。
すごい分かるんですよ。うん、いやさすがモンビさん、いいとこ目つけてますね。
はいはいはい、
時もあれば、モンビさんこういうの面白いっていうタイプなのかみたいなこともある。また、あ、好みの違いもあるんですけど。っていうこともあるんで、うん、まあ、結局は好みじゃないですか、
ね、
うん、そう、だからそこはちょっと難しいところではあるんですけど、
違うのかな、
違うのかな、本当にあのこのゲーム日本語版どうすかみたいなのあったらもう全
然マジですか、ちょっと送ります後で、
ぜひ、あ、ぜひぜひ
じゃあフォローしてください、
フォローしてないですか、
してませんよ、
嘘、
多分
でもめっちゃツイート出てくるよ、え、なんで、
多分ジェリカフェがツイートじゃない
リツイートしてない、
え、してないかな、確認します、
なんとか周りの人がリツイートしてるんじゃないですか、
今確認する
でもね、え、だってさ、そのサニーデーがなんちゃらとか、
はいはい、
僕めっちゃ見てたから、
マジですか、今ちょっと携帯
見せる番組中に、誰かがあれかな、誰かがリツイートしてるやつとかだかな、
あ、してませんよ、
今で携帯見てるし、
急に、
じゃあ何か誰かが
そうなんですよ
やってるのか、
これいいですか、番組中フォローとかもらって
フォローもらいましたー
って言ったーって、
はい、フォローしました、
ありがとうございます、流します、
フォローさせていただきました、
はい、というわけでですね、いっぱいお話をしたんですけど、メイントークこんな感じで武器がないって言った割にはちゃんと話しましたよね、
しっかり喋ってましたね、
よかったです、話したい話して話しました、はい、というわけでね、フォローしてい
ただい
た中でエンディング撮りますんで一旦切りますね、
ありがとうございます、
はい、じゃあエンディングです、いや、180回豪華ですよ、
楽しい
ね、そうですよ、
いやーね、3時間も喋っちゃいましたね、
そうね、ケーブルストアバネスさんの回で1時間以上で撮って毎回ちょっとね、ボリューム多いなってこと、今日も多い
全部回、全部多い
全部多い、次回190回に出ていただけるって
こと、200回でお願いします、200回のネタ決めてるんですか、
決めてませんよ、
決めてないんかい、ぜひ、じゃあ、
ね、まだだって出ますか、
いや、じゃあ呼んでください、
ですか、
じゃあ、いいんですか、
いいですよ、
やったー、やった
ー、またあとで
やったー、経費で来よう名古屋経費で来よう、
いや、須賀県は来てます、
今日、はい、言いたいことあった、
最後に来ないもん、
本当に言いたかった、いや、もうこれもう本当に一番、はい、いろいろあのなんか老人ホームとか、はいはい、リメイクとかのいい話は全部カットしてます
ので、オープニングが直でこっちです、
今日、念願の、はい、スガキ屋に行ったんですよ、 初スガキや、
はいはいはい、
もう名古屋に来るたんびに、はい、いつか行きたい、もうツイッターではもう見てて、はい、あのフォークスプーンの写真も見てるし、イラスト、漫画家さんが描いてイラストも見てるし、はいはいはい、いつあれを食べれるんだと思って、はいはい、でもなんかやっぱりそのジェジージカフェのオーステンを見たりとか、はいはい、なんかタイミングがなんか合わなくて、はいはい、目の前を通るんだけど、はい、入れなかったんですよ、
はい、
で今日初めて、
はい、
スガキ屋行けましょう。
ちなみに僕、あのスプーン持ってます。
売ってんの？
売ってます。
何？名古屋の人みんな持ってるの？
うち、実家とかにいる時から持ってて、で、ラーメンの時に箸出したらこっちだよっていう風に言われたんですよ、うん、言ったら、うちの母親がそばの時に出してそれを、そばは箸だよってなったんでそれくらいなんや。
めちゃくちゃ食べづらくないですか、あれ。
食べづらい。
食べづらいですよ。あれはもともと進化した後期なんですよ。もともともっと使いやすいスプーンがあったんですよ。
なるほど、そうなんだ。あれでなんか
見てます
。そう、初めてあれで食べたらすごい食べづらくて、みんなこれで食べてるのかなと思ったら隣の席全員走ってお前ら使ってないんかいと思って。
でも持ってますよ、みんな。
いや、持ってるんだ。
あれとココイチのブランドマザーカレー。
ブランドマザ
ースプーンは持ってます。
それは僕も持ってます。ブランドマザーカレーとスプーンは僕も持ってます。
ココイチも創業の地がある近く
に。あ、そうなんだ。
車で十分なんですよ。
へぇー、ありますね。いやー、よかったはい、チャオチャオチャオチ
ャオ。どうした収録。
いや、もう
あなげないんで、
いや、はい、言いたいことを言えました、最後の
最後じゃん。
最後の最後にやっと言えました。本当に、多分本当にね、はい、愛知にね、馴染みのない人は何の話してるかは絶対分かんないと思うんですよ。
はいはい。
え、全国区だと思ってないですよね。
はい、スガキ屋の産湯に使ってみんな、あの、お参り
ですか。そうですね。そうですね。だから結構愛知の経済はトヨタとスガキ屋で持ってるって聞いてます。
そうですね。そうですね。ラーメン屋に行くと、うん、スガキ屋よりうまいかまずいかっていう。
なるほど。
あとスガキ屋はラーメンじゃないですよ、俺は。
スガキ屋なん
です。そうそうそう。
さっきね、語りました。
それはでも食べて分かりました。
あれラーメンじゃないですよ。
あれスガキ屋です。
魚介系は全部スガキ屋です。スーパーに売ってますよ。
袋麺。
袋麺。
美味しいんですか？味一緒？
一緒。
あ、カップもある今、う
ん、残念ながらね、一緒なんですよ、カップも。
いいじゃないですか、味一緒なの。
スガキ屋の、東京に行くとスガキ屋のメーカーはあるんですけど、スガキ屋はないんですよ。
メーカーあるんだ。でも
スガキ屋の、会社が作ったラーメンはあるんだけど、スガキ屋はないんですよ。
本編ないんですよ。これ長
くない？スーパーの、キオスクとかに、うん、スガキ屋のスプーン付きのパックが売ってます。
同じ大きさの？
大きさの大きさと大きさと器とありますよね。確か
見たことないです。
そうありますよ。器と
すごい
スプーン付きの
スガキ3パックが。ここエンディング撮っときますよ。
いや
なんかちょっと違う。
本当にね、今日本当今回名古屋来れてよかった。
スガキ屋の
ね、そう。
ちょ
ぜひ
食べててください。店もある近く
に、ね、名古屋。本当に JJ カフェ名古屋オーステンから徒歩2分のところにスガキ屋ございます
ので、はい、
ぜひ
ぜひ
ぜひお越しください。
私
を、
お越しの前を。
徒歩2分ですよね。
徒歩2分ですね。
2分もかかんないん
ですね。走れば20秒ぐらいでいいですよね。
もう本当ぜひ足を運んでいただきたい。
では今日はあれですよね、今回の JJ カフェさん未着の今回の
今夜はもうスガキないと。
今夜が
スガ
キないと。何かください。今回も
え
今回も何かください。
あ、じゃあフォークスプーンを
癒着ない人になんかいろんなとこから。
もらいに来るよ、友達は僕の。
そしたら一緒にスガキ屋行くんで。
あ、なるほど。
フォークスプーンを
何かありますか、今回聞いた方に。
あ、また視聴者プレゼントですか。
はいはい、何かありますか。
じゃあまたありきたりではありますが、
ジェリージェカフェ名古屋オステンの運営権を、
はい、あ、先着1名に。
そうですね、多分速攻来ますね。
皆様に
何かありますか。
譲渡いたしますと。
何か、
え、なんか出せるものがある。
じゃあいつも通りですけど、はい、まあドリンク一杯をサービスさせてい
ただ
きます。
すご
い。アルコールも OK です。
じゃあ今回の合言葉はスガキ屋行ってきました。しましょうか。
じゃあこうしましょう。徒歩2分なんで、
うん、
当日のスガキ屋のレシートをお持ちいただいて
ください。めちゃくちゃ
スガキ屋びっくりしちゃう。
で、レシート日付とか違ったら、あ、今日じゃないっすねっつって
やめですね、
追い返しますから。
はい、それくらいだったらもうちょっとなんかサービス欲しいですよ。
そうしたら、もうなんか何でもいいよね。
何でもいいんだけど。
じゃあ、もう平日利用無料とかでい
い。いやもうすがきやな。
年内
年内年内早すごい。年内ってこの番組年末大事ですよ。
年内で行きましょうか。
でもね、怒られちゃうんですよ。
ですよね。で
僕がいくらこうサービスしても痛手食らうのは鈴木店長なんで。
ですよね。
僕はもう適当なこと言ってるだけなんで。
いやでも代表が言われたら僕はもうみたいな。
マジで。
いやいや
いや。
じゃあこうしましょうだから。
スガキ屋のレシート持ってきただけで。
スガキ屋に番組聞きましたったら一杯。
スガキ屋で。
あの聞きましたら一杯で、うん、レシート持ってたら二杯どうですか？二杯で。
ああ。
すごいさすが MC いい落とし所を見つける。
番組聞きましたよって一杯だけど、うん、レシート持ってきたら二杯目を。
さその日のレシートで。うん、
ああ。それに次回使えるチケット。
いやーそれ報告欲しい。
毎日来たって。
そう毎日今日は何人です。
じゃあオーステンでも大丈夫ですか？オーステンあそこの。
それも東
方です。いやオーステンぜひ。今日
ジェリカムどっちかオーステンの。
食べてお腹いっぱいになったお腹で2分歩いて来てほしいんです
よ。そうですね。
番組聞きましたって言われたら1月いっぱいですか？
まあ1月いっぱいで。
1月いっぱいドリンクいっぱい無料。でレシートを持ってきたら次回使えるドリンク券を。
チケットをまだ
出す。おー2枚。
いやこれだってスガキ屋とうち向こうだけのただのビビですよ。こっちは何もないじゃん。ビビビみたいな。
勝手に勝手にコラボ。
いやスガキ屋最高。いやスガキ屋最高。
一月いっぱいは次回使えるドリンクチケットをスガキ屋とコラボすると。
勝手に。どう？コラボ。
勝手に。
俺知らないわ。いやまあ来られたらすいませんって言えばいいんで。
えでもこれあれですね、ラジオ配信の時に。スガキ屋の広報さんに送りますよね。
送らないですよ。
送って次回は逆パターンお願いします。
あ、そうです。
送るんですか勝手に。
送って次回は JJ カフェの遊んだ帰りにスガキ屋行ったらトッピング無料みたいなことやってもらうんでしょ。
それ全部任せます。
いやそれ
全部こちらでもやってもらう。
そうギブアンドテイクですよね。こっちばっかりこっちばっかり無料 OK で。
じゃあ200回でや
るの
かな。あ、やるの。そこは
待つ
んだ。でも黙ってるんで覚えてくださいね。
覚えてます。ジェジカフェで行ってきた帰りにスガキ屋行ったらホークスプーンもらえるとか。
ああいいですね。
単価が高い。
やってもらおう。やってもらおう。
本当に200回出てきます。出てきます。
いやもちろんもちろん。
じゃあ200回は続ける理由出たんで頑張ります。
200回も180まで来てるんだから。200も頑張りましょう。
じゃあ
さすがに、
頑張ります。じゃあ振り返りますけど、番組聞いたよっていうふうに言ったら、
はい、
ドリンクいっぱい無料と、
はい、
ですね。で、スガキ屋のチケット、スガキ屋の、
当日の
レシートを持ってきたら、で、しかもオーステンね、オーステンチケットのスガキ屋を食べて持ってきたら、うん、ドリンクチケットをプレゼント、次回使えるね。す
ごい。ちなみにこのチケット、全国の J リーカフェ全店で使えるチケットでいいですか？
大丈夫です、大丈夫です。お
ー東京でも使えます。
東京でも使える、ドリンクチケット。
スガキ屋とコラボ勝手に。
いやー、最高。
これは白坂さんが食べなかったらなかったですね。
え？
食べたことない
です
ね。あ、食べたことによって
食べたことによって
サービスがあると。
いや素晴らしい。
めっちゃスガキ屋混みますよ。
混まないよ。混むかな。じゃあレポート期待してます。
あ、もう毎日のようにカタカタカタ。今日100人次の日も100人。
いやそんなことないでしょ。
そっくり。いやいやいや。
そのね、そのスガキ屋のレシートをラミネートして壁に飾りました
。あ、何々様っていう。
ここ一
だ。ここ一だ。
どうでした今日は僕通って頑張ってました。
あ、頑張ってたんじゃないですか。
何ポジションのどこ目線のコメントなのそれ。
どうでしたあちゃさん今日は。最後にもスガキ屋の印象しかない
の。何よりもスガキ屋の話で輝いてたから、
はい、
これでいいのって。
いいんですよね。
スガキ屋のボードゲームを作るゲーム
ですよね。だってこれオープニングとエンディングつなげたら、うん、オーラがないって言われた人がスガキ屋語るだけっていう。
それは何で折り返す
の。ラップ大好きの好きをだだあのスガキ屋の好きにつけといてもスガキ屋大好きみたいな感じでやっていけば、
いいですね、うん、いいですね。スガキ屋のゲーム作りましょう。
やってくれますかね。
多分やってくれます
し。でも提案したらなんかね、
うん、
なんか
スーちゃん出して。
スーちゃん出して。
スーちゃん
で。
ああ
、女の子。
ああ、あのキャラクタースーちゃんっていうんだ。
そうです、ね、60歳。
60歳。
創業。
あ、なるほど。一番なんか
細かい情報が多すぎる。
食べやすいいい塩梅のフォークスプーンを作るゲームとか
ね。ああ、いいですね。
あ、そうですね。
あ、スガキ屋の話していいですか。
エンディング。
食べるときに一番最初にやることします。やること。
水取りに行く。
で、提供した瞬間にやること知ってます？必ずやること。
え、わかんない。
麺ほぐすんですよ、固まって
くる。あーあーなるほど、確かにちょっと
そうなんですよ
若干ダマになってるというか。
そうそうそう、ほぐすんですよ。
なるほど。
というわけでですね、今回はですね
ちゃんとまあミッションクリアじゃないですよ。スガキ屋のソフトクリーム食ってない
です。あ、まあ、ですか。
これ次回、次回です。
じゃあ、切って話しますのでね。
買い方、買い方。
スガキ屋の話でもう1時間取れるんで。というわけでですね。
いやー、今夜もスガキナイトよ。
スガキ屋行こう
と。はい、今回はですね、ジュリジュリカフェ、名古屋オーステのね、店舗の3階を使わせていただきましてですね、マーダーミステリーの春のね、公演の後の、ジュリジュリカフェの代表のね、石原さん。代表に来ていただきまして、
はい、
無事フォローいただきまして、
よかったね。
はい、いろんなコピーも売りましたけど、180回すごい、お腹いっぱいです。
つらけなだけで、
うまくないからです
。なんで、なんで僕はカレーセットで食べたの知ってるんですか。お腹いっぱいですよ、カレー
の。というわけでですね、ありがとうございます。お相手は代表長と新安と、
はい、はい、あーちゃんと
ゲストの、はい、
ジェリカヒョーステンの鈴木と、
そして、はい、
白坂です。
はい、あ、エンディングアーティス知ってます？
してます。
はい、じゃあ
チャオチャオでしょ。
チャオチャオです。
何でもいいですよ。スガキ屋でもいいですよ。
スガキ屋いいっす
ね。今回スガキ屋で。
わかりました。
はい、せーの、
スガキ屋。